孙建明，我要吃一些浪漫鸡蛋。
こんばんは、エレキテル梅健です。
はい、ポリモグです。
そしてガジェットミュージシャンのバカオシエーターさんをお呼びして最後の回となります。
よろしくお願いします。
もう第5回目ですからね、いよいよともう最後、もうここでどんどん
5回もバカバカバカバカ言ってる。
そうそうなんかやっと慣れてきてるの、慣れてきてないような、そういう感じであります。
はい、
でですね、今回もまた最初にバカオシエーターさんの曲を聴きたいと思います。バカオシエーターでファイヤーフィスト。バカオシエーターでファイヤーフィストでした。この曲なんか一見聞くとデジロックというかダフトパンクっぽい感じで結構かっこいい曲だと思うんですが、実は作り方が普通じゃないという、
ね、
どうやってんですかこれは。
これはあの昔出てたボスの DSD2 っていう 0.8 秒だけサンプリングできるコンパクトエフェクターがありまして、まあ、これをドラム用に3個でギター用に4個使って鳴らしてますね。
普通そうやって作る人いないですよね。
まあいないと思いますね。というか 0.8 秒しか最大でサンプリングできないんで、でしかもあのサンプリングした音が、まあ、今みたいなエディットとかできないんで、
はい、
頭出し間違えちゃうともうそれがそのまま音源になるっていうことで、仕込みがまず大変なんですよ。
ですよね。
でさらにこれ電源オフにするとサンプリングしたデータ全部飛んで消えちゃうんで、
そうなんだ、
ええ、だからこのシステムで音楽作る場合は毎回サンプリングするところから入ります。
大変だな。
これミディとかついてないですよね。
手で
コンパクトエフェクト、
これはあれ昔出てたあの、ドイファーっていうドイツのメーカーのシャルトベルグっていう8トラックのシーケンサーが
試験撮影もあのつまみでアナログの
アナログですね。出力がアナログで8トラック出力できるシーケンサーがありまして、それをつないでトリガーさせてますね。
あの音程と音の長さを全部つまみで設定していくシーケンサーですね。シーケンサーっつってもあのムーグの上の段についてたようなやつ。わかる？
うん、わかる。
アナログシーケンサー。
うん。ブッファーここ見たことはある。
はい。それだ
った。ね、曲聴いてるだけじゃね、サンプラーでやれば。調子で作れると思うんだけども、実はそんなすごいことをやったっていうところが普通じゃないですかね。
あの時ね、だって赤いのハードのサンプラーとかそういうのを使ってる人だって珍しい。
もういない。もう PC で全部取り込んでウェーブのキー張りやっちゃうのに、うん、遡ってさらに 0. 何秒のサンプラーもどきを並べてっていうのがすごい。
もどきって言っちゃダメだよ、サンプラーだよ。
うん、うん、そこさすがにもうバカオシエーターさんならではですよね。
え、バカオシエーターさんならではのバカさか
け。そう、俺もね、今そう言おうと思ってちょっと躊躇しちゃいました。ちょっといいのかな、本人を目の前にしてそう言っていいのかっていう。
ついに言っちゃった、
ついに言っちゃったなっていう。
今までもずっと言いたくて言いたくてしょうがなかった。
そうそう、
モノトライブを6台も並べるなんて。
そうそうそうそう、
さすがバカオシレーターさんらしきバカさ加減。
そうそうそう、
言いたかったのを飲み込んでたが、うん、ついに5回目にして
言っちゃいました、
言ってしまった。まあ狂ってますね、
うん、もう YouTube で見たいけども、でも一度サンプリングしたら聞いちゃうから、うん、それを再生しようとするとすっごいまたサンプリング始めるから大変だって話なんですよね。
これそれこそライブできないですね。
これもうやったらもうおしまいっていう。
ねえ、
すごいな。
そのこだわりぐらいは一体どういう音楽体験から来たのかってました気になりますよね。また
いや単純にあのギミックが楽しいなっていうだけなんですよ。まあ、あんだけ大掛かりなことをやって、できるのがもうこんなしょぼいことかっていう、そのギャップがすごいやってて楽しいなっていうのがあって、
ずっとそういうことばっかりやってたわけじゃないわけですね。そのもともと第1回目とか2回目ぐらいで話聞きましたけど、VST 用のサンプリング素材を配布するサイトやってたってことは、うんうん、その頃はそういう DAW でソフト申請だけで曲作って
たんですね。キューベース使ってやってましたね。
そっからなんでこんなことになってしまったのかっていうね。当時最先端だったわけじゃないですか。それ、
そうですね、それがまるきり逆行しちゃってますね、うん。
まあ、今はこれが最先端だった
逆。ああ、そういう風、確かにそうですよね。
いや、でも単純に誰にも真似できないことをやろうかなっていうのもあってやってたんですけど、結局誰も真似しないものが
もうめんどくさくて真似したくないみたいな、
ないっていう、うん、っていうところですかね。
YouTuber って良かったですよね、今の時代に。それじゃないと音を聞いただけじゃ分かんないです
もん
ね。
分かんないんですよ。家族からこんなガラクタバッグ買ってどうすんの？もうそれ分かってるんで言っちゃダメっつって、もう分かってるからって。
それをですね。今ガジェットっていうとどんどん例えば iPad とかそういう Android とかでね、うん、ガジェットっぽいような機能を持ったソフトがいっぱいあるじゃないですか。はい、わざわざ MSN とかそういう古いのを探さなくてもね。DSN とかいいじゃんっていうそういう風潮になっていますけれども、そういうのは興味ないんですか？
いや興味ありますし、実際 DS10 とかも使ったりしてるんですよ。
はいはいはい、
で YouTube でも何曲か DS10 と MS10 組み合わせて使ったりとかして曲は作ったりしてるんですけど、やっぱり直感で操作するっていう意味ではやっぱハードウェアに勝るものはないなっていうのが私の中にありまして、実際やっぱりタッチパネルで操作できるようになったとはいえ、つまみをひねるっていう処理はやっぱり実機でひねるのと、
はい、
あのタッチパネルをこう指で触るっていう、もうこのプレミアム
感は探したけにそうですよね。iPad イライラするものすごい。
なんか今 iPad イライラするものすごいっていうその言い方がさ、なんかすごいなんつうの、恨みがこもってるっていうかさ、うん、なんか刺されかねないような目つきで今言ってたよ。
いつかそういう話
になってない、そういう。
そういう話じっくりしたいね、ちょっと。
テクノストレスについて。
テクノストレスについてっていう回を設けて。
いい、やだ。そんな話聞きたくない気持ち悪い。
そうか、じゃあそれはまた喫茶店とかで話すし。これね、気分を変えて、はい、もう一曲だと曲を聴きたいと思います、はい。はい。マインドデザインで、リング。マインドデザインでリングでした。 この曲はトランソニックという、まあ、テクノのね昔のレーベル、それの曲でしたけども、なんかその当時のテクノミュージシャンのインタビューとか読むと、曲を作ってる時にシーケンスちゃんと組めないのが多かったから、複数台ループしながら鳴らして、それでミキサーでスイッチして切り替えて、それで曲作る、でそれをそのままもう録音してアルバムに入れちゃうっていうのがあって、すごい手忙しく動かすのが、もうフィルターも全部手で動かしてっていう、そういうのがあって、10年以上昔の話ですけども、そういうインタビュー読んで大変だなと思ったんですけど、今まさにそれが現在バカ星枝さんの手で、それと似たような、まあそれ以上のことですよね、まさにそれ以上のことが行われてるってのを見て、まあ逆にそれが今がこれが最先端なのかと思いました。昔がさらに繰り返すというか、生き返ったというか、
ダウ使ってなんかちまちまちまちまやるよりは全然こっちの方が楽なんじゃないかなとは思うんですけど、まあこれは人それぞれかも知れませんけど、
今なんかね、その動画時代というか YouTube の時代だから、逆にそういう動きがある方が見てて楽しいっていう、普通にだって Cubase の画面見せられて動画 YouTube 上がっても面白くもなんともないですけども、手で動いてるのを見るとすごく楽しいから、ある意味そっちが最先端なのかと、そういう風に思いました。
ありがとうございます、
はい。あとですね、堀さん、
はいはい、4月19日に高円寺ハイでまた CTO ラボのライブがあります。あとね、来月からねまたその CTO ラボの曲がかかりますよ、あるところで。
はい、
どこでかかるかはまだ秘密。
はい、わかりました、
はい。
そのようなわけで5回にわたってガジェットミュージシャンのバカ星枝さんをお迎えしてお送りしましたが、何か最後に言いたいこととかどこにありますか。
いや特にないんですけど、
はい、
休み欲しいなってここのとこずっと働きづくめでもう、
はい、
辛くて辛くて。
お疲れ様です。
ありがとうございます、
はい。ではお相手はリクテルの上健と
ヘイポリモグでした。
そしてガジェットミュージシャンのバカ星枝さんでした、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。